そこがやっぱ DNA が分かるわけじゃないですか。じゃあだからいいのしてないんだまだ。
いいキスを。
いいキスを知らない。
知らない。
金崎君はまだいいキスを知らない。まだいい DNA と合ってないってことだ。
嘘だろマジかよ。
そういうことだ。
そういうことだ。
それテレビ埼玉で言いました。
テレビ埼玉で言いそびりましたね。
出演した時に。はい、ということで始まりました、
はい、
今回のコラボとはですね、はい、解体新衣装スペシャルでございます。はい、今回の出演は私もみ、そして
ジェリージェリーカフェを見合ってのさきこと、
声優でなんかいろいろボードゲーム遊んでる高崎です。いやいやいや
お酒回ってない、大丈夫。いきなりテンションマックスですけど
結構いい感じですね。
巻きで取らなきゃいけないんですよこれ。
はい、何でしょうか。
巻きで取
らなきゃ。なんか話してたら、はい、気がついたらもう21時。
はい、早いよ。
あっという間。
やばいって。
あっという間で行きましょう。
もうやめよ。
やめる。
もう取るんやめよ。反響してるし。
いけるいける。
反響してる。ここどこですか。
ここは大宮の招き猫でございます。
あ、招き猫ってあの全国で一番チェーン店として展開している、
はい、
店舗数が多いカラオケ店。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。実はシダックスでもないし、ビッグエコーでもなく
招き猫がやってるんだ。
そうなんですよ。そういった招き猫の一室で歌を歌わずにあなたの反省を聞くわけです
よ。いやー、聞かせてくれ
ないってことをさせてしまっているんだと、
は
い、
そして今回のねフォロー、はい、
高崎です。すごすぎる。
仲いいんでしょお二人。
嬉しいことにも仲良しってさ言って言わせていただいてるのがもうほがましいぐらい嬉しいんですけど。
よく分かるけど、
本当に仲良しなんだなって
ね。
はい、
ジェリージェリーカフェ元スタッフ
です ね、
はい、
ですね。
昔からね。
もうだってね、なんだかんだ長い付き合い、
長い付き合いだ ね。一緒に大阪行ったりね。
確かに確かに、
本当に
という流れで、はい、じゃあちょっと進めていきたいんですけれども、
はい、
じゃあ解体新書といえばね、もう生まれたところから聞いていくわけですが、
はい、
はい、咲子さんが生まれた場所、
はい、大宮です。
大宮。あ、じゃあもう完全にここ地元。
そうなんですよ。生まれも育ちも埼玉の大宮です。日本赤十字病院。まあここら辺ですわ。
ここら辺
なんですわ。
大きな病院で。
お父さんもお母さんも今一緒に、
はい、そうです。二人ともボードゲーム好きになってくれたので。
ああ、いいですね。今も仲良しですけれども、
はい、
兄弟は。
兄弟いないですね。
あ、
一人っ子です。
一人っ子なんだ、は
い、あの産まないでってお願いしました。
どういうことどういうことどういうことどういうこと。
あの
親の愛を
引き入れてくれるんだ、
はい、一人占め。
4歳か5歳ぐらいの時に母親が、
うん、
あの妹か弟欲しいって聞いてくれて、
はいはい、
でやめて絶対って。兄弟が生まれたら私はママとパパを独り占めしたいから、うん、もう一切協力しないよって。
いやいやいや、なんでそんな達観してんの。子供の頃からそうなんや。
って言ったら、あ、そうなのねって言って産まないでくれたって感じ。
元からそのつもりだったんじゃない、はい、でもじゃないかな、うん、
結局ですね、はい、今はボードゲームあと1人から4人でできるので。
あ、確かに確かに、
はい、だって大人になると兄弟って欲しいじゃないですか。
いた方が良かったかもみたいなね。
今となっては兄弟欲しかったなって思うんですけど、
はいはい、
まあでもちっちゃい頃はやっぱすっごい独り占め欲が強かったんで。
なるほど。
まあ結果的には良かったかなって思います。
なるほどね、
はい、
あ、じゃあ仲良くやって出ますが、幼稚園は、はい、保育所、幼稚園、
幼稚園ですね、うん、モンテッソーリの教育の、うん、モンテッソーリ教育ってなんかいろんな多分、うん、あの子供を子供と思わない教育みたいな感じだと思うんですよ。なんか変なこと言ったらなんですけど、多分子供っぽくこう接するんじゃなくって一人の人としていろんなことを学ばせるみたいな。
その時代からそんな、
そういうのがあって、うん、子供の家っていう名前の幼稚園だったので、それが親が気に入ったみたいで。
子供の家、
児童介護みたいなノリの名前だな。え、大丈夫、なんか閉じ込められて出ようとしたら、はい、なんか行方不明になるみたいな。
あ、でもおむつを自分で買える。
おむつ自分で買えるの。
すごないですか。
おじいちゃんおばあちゃん、
おむつを自分で抱えされるんで。
大人
なので結局トイレが早いんですよ。トイレに行くのが。
あ、行くの
は
ね、
はい、おむつ卒業が早くて。
不思議、そんなあるんや。今もあるんですか、その幼稚園。
その場所は変わっちゃったんですよね。今はなくなっちゃったんですけど、で靴をちゃんと揃えておくとかすっごい厳しくて、まあ、そういうの良かったかなと思う。靴揃えておく。
なんか思い出あります、その幼稚園で。
幼稚園の中ではないんですけど、
うん、
親がこれ音楽家で、母親が。
え、そうなん。
そうなんです。母親がピアニストで、
お
で父親がホルンオーケストラで。 吹いているんですよ実は。
やば。
なので音楽一家なんですよね。
じゃあもう家でお父さんが「へえこい」ってお母さんが切れるみたいなノリじゃないんだ。
ああのすっごい怒れますね。
それはそうだね。怒る割に。
でもそれは父親が結婚するときに、うん、あの契約したんです。
何を、
うん、おならはいっぱい出るけど、うん、そういうもんだから。
いや契約じゃねえよ。押し付けだよ。
結構返事をおならでしたりとか。
あいえ粋なお父さん。
はい、してる時があるんですけど、まあそんな結構変な感じで、でその両親の留学をオランダに行くっていうのが、ねうん、音楽留学みたいな。
もうついてったってこと。
で私が6歳の小学校入学前にオランダに両親についてって3ヶ月間オランダで住んでたっていう。そう実はオランダ住んでたんですよね。
オランダね。そんな小さい時に。
そうなんですよ。
それはお父さんもお母さんも一緒に行ってたの。
あお母さんとお父さんの留学、音楽留学っていうか、まあ、勉強に3ヶ月間行って。
あじゃあ現役なんや。
あそうですね。
はあ。で稼いでるんやそれで。
よくやってますよね。音楽で稼ぐ難しいと思うんですけど。
そうですね。
っていう、まあそれでオランダに行ってたっていうのが幼稚園時代にありました。
はあ、だからか、たまに日本語伝わらないの。
仕方がないですね、それは。
オランダの
ね、ちょね。
おお、なるほど。じゃあ幼稚園の記憶マジでそれだけ？
まあ強い記憶はそれっていう。
好きな子は？
あいましたね。
あいたんや。
ハリー・ポッターみたいな感じの子で。
なんて名前の？
覚えてないな。
覚えてないんだ。どんな様子ですか。
すごい綺麗な顔してる、整ってる感じの子でしたね。でその子ずっと好きで好き好きって言ってて。
あもう本人に言ってた。
言ってました、
ね、お
好きになると結構その人に好き好きって言いますね。
あら、
あら
情熱的やん。今も変わらんもんね。
そうですね、好きは好きって伝えたくなっちゃう。
でも怖いって言われたの。
まあ相手にされなかったんじゃないですかね。
まあね、そう、その年頃だからね。そう言われてもみたいな。
はい、まあでもすごい私が好きっていうのはもうみんな知ってたみたいな感じではあります。
はい、ああじゃあ幼稚園でその子とはさようなら。は
い、でもあのオランダに行ってた時にちょっとドイツにも1週間ぐらい行ってた時があって。
まあ隣ですからね。
そうですね。ちょろっと行った時に、まあ向こうのご飯がすっごい口に合わなくて。
まあそうね。
私すっごい日本食がやっぱちっちゃい時から好きで、うどんがとっても好きだったので。うどんがすごい好きで、うどんが食べられないヨーロッパ生活が耐えられなくて、もうドイツのどんな料理もダメで。
それ5歳の話よね。
そうですね。で母親は困って、うん、でドイツのハーブとかいろんな混ざったスープのお店でできるだけもうハーブも抜く、もうスパイス全部抜きで作ってくださいってお願いして作った何にも味のしないスープですら私は飲めなかったみたいな。
うわーまあそうと思うよ。
子供は受け付けられなくって、でもどんどんどんどん痩せほっちょっちゃって、でしかも食べたヨーグルトでお腹当たって、
うわ
でもすごい最悪だったドイツが。だからもう帰ってきてからもう国はいいってずっと言ってた。日本大好きだ、外国にはもういかんっていう強い気持ちが芽生えたんですけど、まあ結局あの学生時代に留学とかしたって、
あ、まあそれはあるね。
はい、まあ外国は好きになったっていうところではあるんですけどね。今ドイツ行ってビールとか飲みたいし、まあ、あれですけど。
じゃあちょっと早いけど小学生行っちゃいますか。うん、小学校はどこですか。
大里東小学校。なんで
それ何年？1900。
95年生まれなので、2001年とかが小学校入学。
ああもう就職してたわ。
おめでとうございます。2001年。
うわ私エロゲー会社入ってたわ。
えあそうなんだ。
え私が小学校入った時に。
ええ
、すごい。そんなお方とお話を
すぐ辞めましたけど。
そっか、
そこでの思い出教えてくださいよ。
小学校の思い出は、うん、勉強がすごいできたんですよね。
ほら
お
だから
得意分野は
全部でしたね。
いやいやいやいやいや、たまにおるけど、さすがに咲子さんがそこに該当します。
で鉄棒、
体育から図工から。
そうなんですよ。鉄棒も大車輪まではいかない、小車輪ができたんですよ。
小車輪ってなんだっけ。小車輪ってなんだっけ。
大車輪は手を伸ばして、
う
ん、そのままの状態でぐるんぐる
んやるんです
よ。そうだね、はいはいはい。小車輪は上に行った時にお腹に一回つけてから下にこうやって下がるので危なさが減るんですよね。
あれ小車輪、
あれ小車輪って言って小1の時にできて、
すご
っ、そっからずっとやってたんで、うん、塚田スペシャルって呼ばれてて。
そんな国尾くんみたいな。
やっぱそれができる子小学校でいなかったんで、まあ、マンモス校だったんですよ。
塚田スペシャル。
鉄棒がめちゃめちゃ好きで、だから結局ピアノもやんなかったんです。
すげー。 筋肉少女隊みたいな一日ですね。鉄棒が大好きで、
はい、
一日中ぐるぐる回った。
そうです、あのすれ違った先生がおーすごいね
すれ違うくらいずっとやってるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる
ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる
ぐるぐるぐるぐるぐる
ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐ
あー、いつからやってたの真剣ゼミ。
本当は幼稚園からやりたかったんですよ、島次郎の時代から。いとこが島次郎やってて、
うん、
で親にもう島次郎やりたいやりたいって、あのすごい楽しいそうなのやりたいって言ってたのに、親がやらせてくれなかったの島次郎
を。
なんかどうやらおもちゃが多いから環境に悪いみたいな感じで、で小学校入った時に真剣ゼミは勉強だからこれをやらせてって言って、でなんとか説得して始めさせてもらって、で、あの真剣ゼミでいっぱい勉強して、もう勉強大好きだったんですよね、小学校は。
すごい、ぐるぐる回りながら勉強して
る。そしてぐるぐる回って勉強して、頭回転させて。
あ、いろんな意味で回転してる。
回転してる。
そっか、じゃあもうマックス取ってたと。
そうですね。で、一応中学校受験もしてるので。
強烈だな。でもほら、小学生ともなれば、
はい。
また新たに好きな子もできますけど。
そうですね。
はい、
好きな子いたりしましたけど。
それはなんて子、
それは、くんかな。
下の名前は？
いやー覚えてないな。
覚えてないやん。
そう、でもその子はやっぱ頭が良くて。
あ、なるほど、自分と同じように。
ね、はい。で、その子とかをみんな招いて、初日の時に18人ぐらいでうちで誕生日会しました、
ね。うわ、出たわ、高杉さん聞きました。
誕生日会なんて。
一回もやったことない
んですよ。ないんですね。
どういうこと？
誕生日会って普通やるイメージ。
いやいや、何あなたちょっとそんな高貴なイメージ。ね、高杉かおるだってもう泥の中で育ったんやから。なんか墓場の下から出てきたらしいですよ。
墓場。
で、片目つぶれたらしいですよ。
墓場。鬼太郎になる。
そう、何自分は違うみたいな。い
や、もうやってます。
やってます、やってます、誕生日会。毎年やりました。
だるだる
ケーキがね、来たりね。
そうですね。
あれ18人ってことは一軒家、
まあ一軒家ですね、ずっと
2階建て、
2階建て、
お父さんが買った、
あのおじいちゃんが買ってたお店じゃない や、
お家、
お家、お家を親が頑張ってその後
リフォームした。ああなるほどね、
かな、
めちゃめちゃいいお家、
いいですね。うん、ということはおじいちゃんの時代から大宮にいんの？
そうですね、あそこら
辺にいるってことですよね。戦時中は？
戦時中こっちじゃないですね、多分
疎開してたんじゃない？
千葉と新潟がそれぞれの実家。
なるほどなるほど、
うん、それがこっちに来たのがどういう
経緯かわからない、
わかんないですけど、まあ、ここら辺がまだそんなに発展しなかった時に土地を買ってみたいな感じですかね、うん、
その時って大宮は今ほど都会じゃないでしょ？
じゃないですよね。
今すごいもんな、だって
今結構人が、特に
ここ来るまででももうお祭りですかぐらい人いますやん。
ああ、でも嬉しいことだと思いますけどね。
まあまあお店やる上ではね。
はい、コロナ明けてからかな、でもこんな出てきてくれてるのは。はい。
で？
で、で小学校がなんか面白い話っていうのがですね、
うん、
私がなんか黒板に字書いてたら後ろからうわエリートがって言われた嫌な思い出とか。
エリート。
なんでいじめられてたの？
なんかちょっとそのなんか嫌な感じとか。
面白ないや
ん。音楽家の娘だからすごいお嬢様みたいに
見れて。
あ、やっぱそうなんだ。小1くらいから小4くらいまでは、うん、その感じがわからなくてめちゃめちゃ多分自慢しまくっちゃってたんですよ、周りに。
あるなぁ。
だからそれで途中で私気づいたんですよ。あ、こういうのって。
言わない方がいい。
言わない方がいいんだ。うん、っていうのに小4くらいにベランダに一回出されて。
ベランダに出されて。
男の子に。
学校の。
男の子にベランダに出されて、カンって。
開けてよ開けてよのやつ、
そっちにいろみたいな感じに言われたりとか、 あとなんかちょっとみんながこう多感な時期あるじゃないですか、
はい、
なんかいろんなこう本とか読んでる時に、すこちゃんはちょっとダメだよって言われちゃったり
とか、どういうことどういうこと、エッチな方をみんなで見るのでみたいな、
すこちゃんには早いよ、
そう、それでこうちょっと
小学校の話でしょ、
なんかそういう現代小説的な、なんかそういうやつが小6ぐらいに入るんですよ。
うわ
でも女の子このぐらいの時期だと思いますよ、うん、小学校高学年ぐらいからちょっとそういう盛んになっていく、
ちょっと私そこ入れないんだなみたいなのがあったりして、
う
ん、でも小4から応援団ずっとやってて
応援団がある小学校、
あ、なんですよ、運動会、
運動会の応援団、
あ、赤組頑張れ白組頑張れ、
そうそうそう、でこういうのなんかふわふわ作ってこうや
ってあるあるある
やるやつを小4から、はい、3年間やって、まつが目立つのは好きだったんですよ、
あ、
うん、何かの代表とかもすごいやりたくて、一番親友だった子が、あの、
親友は何じゃん、
アリサちゃんですね。
アリサちゃん。
アリサちゃん。で、たまごっちの部屋ってたので、その子はアリッチ。私はサキッチだったんですよ、ずっと。
なるほどね。はいはいはい。
で、お互いそれで呼び合って、家も近かったので、うん、ずっと登下校も一緒だし、うん、で、その子もすごい目立ちたがり屋で、もう今もバリバリやってる子なんですけど。
今も友達、
はい、今は、インスタとかでは繋がってるんですけど、あんまり会ったりはしないんですよね。
あ、さすがにね。
そう。でもお互いなんかいるな、頑張ってるなっていうのはなんか分かってる感じではあるんですけど、なるほど。その子も結構本当に刺激的な子だったんで、私刺激的な子が好きで、ちょっと変わってるとか、目立ちたがり屋とか、まあ、なんならちょっと性格悪くてもいいから自分がある子みたいな。
あ、だから高すぎかわくん仲いい。
そうなんですよ。だからかおるちゃん本当に。
そうなんですよ。
そうなんです
よ。
高杉薫性格が悪いのかなって
思います。そこじゃないよ。
そこじゃない。
そこじゃない。
自分がある。
そこじゃない。自分があって、うん、面白い。
面白い。
面白い子が好き
なんです。なるほど。
あ、よかったよかった。あ、危なかった。ギリギリでしたね。
危なかった。ああ、スコアが高かったですね。
危なかった。気持ちはしたんですけど、そう。結構親友になる子っていうのはそういう子が多くて。
なるほどね。
でもその子に小4の時に、うん、イケパラが流行って。
イケパラ、
ノブタだ。ノブタ。
ノブタをプロデュース
の出演者の。
堀北真希の。
そうです、うん、堀北真希の。で、出演者みんなの顔が一覧になっている、こう A4 コピーしたやつみたいなのをみんなで見てたんですよね。
はい。
私もそれで何って見に行ったら、こうそそってこうどっか行っちゃったみたいな、ちょっと仲間外れされたなみたいな。
また仲間外れ
で、はい、なんでだ。
なんかそういうのがあって、だからちょっとこう、もたっとしたんだと思うんです、小学校の時もたっとしてて、こう仲間外れしやすいような感じだったのかなと思って。
じゃあ
今となってはあんまそういうのないと思うんですけど、
モテてる感じでもなく、その賢いから一目置かれてるわけでもなく、ちょっとハミゴだったね、
小4ぐらいまではそうかもしれないですね。まあ自分が楽しんでいいんですけど。
不思議だな、うん、普通学級内でそういうね、もういろいろできるってなったら、うん、友達多いか。
まあ友達は多くは多いんですけど、私が刺激的な子が好きだったので、そういうこと
をここに寄ってた。18人も家に呼んどいて、うん、本当はその中に友達はそんなになかったんだ。
なんか刺激的な、そういうことをするぐらいの子に近寄ってっちゃいたくなるのかもしれないですね。
はい。他にないですか、小学校のエピソード。
小学校のそうだ、
ショーシャリンはいつまで続く
の。ショーシャリン
はショーシャンク
中1までは続いた。
ああ、中1までは続く。ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる。
でも大学1年で落ちたんですよ、別物から。それやろうと思ったら、
ちょ
っともう、大丈夫ですか、流れ大丈夫ですか、これ。
いや、むちゃくちゃやけど、大学まで回ってたのね。
いや、違うんです。久しぶりに
大学で。大学で久しぶりに。
久しぶりに回ってたんですよ。で、私ね、小学校の時すっごい鉄棒得意でさ、この鋼鉄棒でさ、できたんだよね、って言って、見せて見せてって言われて、うん、やるって言ってくれて、ウィーンって言って、ふって乗っかって、はってやったら、さって指が落ちて、ドタッと落ちて、うわ、つかこ大丈夫ってなったっていう動画がなんかどっかにあるの。
なんだそれ。
鉄棒は本当ずっとやってたかったんですよ。ずっとやってればきっとずっとできるんですけど、途中でやめちゃうとできない。
いや、そうよ。
もう今もできない。
あんなもんめちゃめちゃ危ないですからね。
はい。
握力がね、
そう。だから豆とかもすごかったんですけど、うん。っていうのが小学校。まあ、ちなみに小6の終わりにフランスとポルトガル旅行に行って、うん、そこで心霊写真撮ってるんですよ。
ああ、次から次に来る情報。ポルトガルに行って心霊、はいはい、何ですか、ポルトガルは仕事。
いや、親の仕事、旅行です。
旅行で、はい、何日、
1週間ぐらいかな。
うわ、すげえ金あるでしょ。金あるな。
その行きの飛行機の中、行きの飛行機の中で、はい、うん、写真を撮ったんですけど、その写真に私が後ろにいて、手前に父親がいるんですけど、私の肩に拳が乗っているんですよ。で、そこに焦点があって、黒々しい拳が、誰の拳ってなって、でも結局も何もなかったんでよかったんですけど、
いや、でもその結果今のこの感じあるかもしれないよ。
確かに何か乗ってるのかも
し
れない。ずっと
現像した写真でそうなったので、当時私は1個写るんですを任されてたんです。
ああ、なるほどね。
それを現像してみたら、はい、
インスタントカメラね。
そう、それが写っていたので怖すぎて、うん、逆にその写真めっちゃデコったんですよね。
なんでだよ。
すげえな。
捨てろよ、はい、捨てるかお焚き上げしろよ。
なんで違うな。
なんでデコって。
デコったら怖くないと。
ポスターでデコって、う
ん、
で、アルバムの表紙にシュ
ッ。なんで、なんで逆だよ。
やばいな。
こうなっちゃいけないんじゃないかと。
ああ、なるほどね。
それが
これを可愛くして、目立つところに入れてく
るので距離取っちゃダメだよと、
はい、その例もおっと思ってくれるんじゃないか
と。そうだね、
はい、思って、 まあ、そういうのがありましたと。
はい、はい、
そこでね、まあ、ポルトガル風
に行
かせていただいたと。
じゃあ中学校行きましょう。
中学校はですね、
受験したんですね。
受験して、あの埼玉大学の教育学部の付属中学校。
それはどれぐらい難関なの？
お受験としては難関ではあんまりないと思うんですけど、あの私立とかの特殊な勉強の仕方とかじゃなくて、学校のお勉強をちゃんとやっていったらっていう、もう全教科、ね、教科書の内容と、あと体育と音楽と図工のテストもあるんですよ。
はい、本
当全部やって入るみたいな学校で、うん、もうそこの思い出が本当に良くて、でその学校のおかげだなっていうのはいろいろありますね。
うん、中学1年は、クラスは
中学1年は、クラスは1年 D 組で。
何人いたんですか？
40人ですね。
あ、でも時代としてはやっぱ埼玉人口多いな、
40人で。
なるほど。
で帰国子女枠っていうのもあるんで。
帰国子女枠、
帰国子女の人たちも各クラスに3人ぐらいずついた
んです。そんなにいるんだ。
はい、何が特別されるの、その帰国子女枠は。
まあ、結局教育学部の付属中学なんで、はい、実験なんですよね。この人たちにこういう勉強をしてったらどうなりましたっていう研究なんですよね、教育。だから例えば東大の付属の学校で双子しか入れない学校があるみたいな。
うわ、すご
い。そういう感じの教育の研究機関みたいな意味合いもあるみたいな。
戦争中のドイツみたいな。
面白いですよね。
実際に人間を使って
どこまで研究されてたのかは分からないんですけど、ま
あ、
だから先生たちも気合がすごい入ってて、で、まあ、中1の時もですね、恵まれたことに、うん、まあ、目の前の席の子が結構そういうこと目立ちたがり屋というか、まあ、目立ってる子だったんで、あの学級委員決める時に、はい、ちょっと私がうんって悩んでたら、うん、その付属小学校から来てる内部進学の子と、うん、外部から来ている中学校からの子っていうのが結構こう分かれてるんですよ。
あ、なるほど。
で内部は内部で仲いいし、うん、外部は外部だしっていうのをこうぐっちゃにするような合宿が1年生の時に行われて、う
ん、はい、
でぐちゃぐちゃにされるよみたいな。
でそこでぐちゃぐちゃね。
でそこで学級委員を決めよう、
うん、
で基本はですね、やっぱ内部の子が手を挙げるんですよね。
うん、
まあ、周りからの信頼もあるし、小学校でもうちのクラスはあんまり手が上がらなかったのもあって、じゃあ私はちょっと目立ちたい気持ちがあったというのもあって、ちょっと悩んでたら、その内部進学の目立つ子がやったらって言ってくれて、おいしいよってその子が言ってくれたんで、
まだ仲良くないのに、
ま、名前の順が近かったんで、まあ、ちょっとだけ仲良くなってたっていうのもあったと思うんですけど、背中を押してくれて学級員やって、で結局3年間ずっと学級員をやってたので、まあ、そこが結構きっかけだったかなって、
うん、なるほどね。
なんかある意味自分の自信つけさせてもらったかなって思いますね、その時は。
ああ、じゃあ私と一緒だ。
あ、ですか。
ああ、もうずーっと学級員だった。
おー、
中高
でも、もみさんの言ったらまとまりそうですもんね、みんな。
うーん、まあそうね。
あと先生が助かりそう。
あ、まあそうね。楽って言われた。
うん、明るいですし、そういう子が楽器になってくれるといいですよね。う
ん、高杉さんはタバコ吸ってたんですよね。
あ、そうですそうです。
中1。
吸ったことないって。一回乗ったけど無理だって。吸うわけないよ。
なんか
吸ってました。徳島の半分の女吸ってるんで。
いまだにタバコの吸い方よく分かってないんだから。
吸うわけない
し。悪いとこ行ってたな、ほんま。
悪くない。私もちゃんとお受験しましたもん。
吐いたガムもう一回拾って食ってたから。怖いよ。
それ悪いわけじゃなくない。吐いた多分もう一回食うのか。
逆にも信頼がすごいですよね。やっててくれみたいな。
そうあってほしい。
やってくれてんな、ね、
同郷なんで。
そうですね。
徳島
いい、今度行かないといけない。
行かない方がいいです。1000人に1人しか帰れないですから。他死ぬんで。
結構ちょいしか帰れないですね。
あら、でもなんか最初から学級委員ってことは、やっぱクラスでも人気者ってことですか？
まあ、なんですかね。でも、バスケ部入って、
高校に来て部活。
あのですね、本当にもうバスケ部だと思わないでください。私の中学のバスケ部は
どういうこと？
もう本当に練習時間短いですし、激弱ですし、
あらら、
やっぱお茶の水附属中学の子たちにしか勝てないです。
そこには勝てるんだ。
練習試合やってそこにしか
勝てない。な
るほどね。もう体力作りって思ってください。でもその体力作りのおかげで結構筋トレ今も好きだったりとか。
ああ、やっぱスポーツは好きなんですね。
基本スポーツが好きっていうのはよかった、
ね、なんでバスケ部にしたんですか？
一緒に回ってた子がやっぱ入るって言ったからじゃないですかね。
あら、
うん、だバスケとか球技とか苦手だったんですよ、小学校の
時は。うんうん、少女以外はね。
そうそうそう、できるようになりたいなみたいな憧れはあって、かっこいいじゃないですか、バスケとかやれる子は、うん、だからできたらいいなっていう気持ちで入りましたかね。 でも人に言うとすごい意外だって言われるし、吹奏楽部だと思ったって言われることもあって、
あ、まあまあ親がそうだから、
ね、そうですね、だからそう、だからバスケは結構意外に思われることはありますね、
うん、
はい、
モテた、
そうなんですよ、
お、
来ました、第一モテ聞きました、
第一で、まあそうですね、中学でやりきっちゃったんです、
モテを、
もうそういう満足しちゃったみたいな恋は、
何何、周りからもてはやされたってことですか、
まあ好きだなって思う子がいて、
うん、
でその子に何とか近づきたくって、でたまたまですね、なんか学校の行事で同じ班分けされたみたいな時があって、
はい、
で少人数で一緒になったので、いい、ね、その時に持ってたあの崖の上のポニョが流行ってたんです
よ、はい、
崖の上のポニョのポニョの可愛いフィギュアが上についたシャーペンがありまして、それをスッてこう奪って、まあ盗難ですよね、奪って、
なんだ、
返してほしいならメールアドレス交換してって言ったんです
よ、うわ
ー、ちゃー、
でもくれたんですよね、
くれたんや、
でそっから始めて、
え、
あ、3ヶ月ぐらいがすっごいずっとメールしてて、
え、だ、何くん、
くんですね、
わー、
やっぱ中学はリアルなんですよね、
中学はリアル、
それこそ小学校は本当覚えてないんだなって逆に今思いましたね、
あ、そうなんや、でもめちゃめちゃ好きだったわけでしょ、毎日楽しい
よね、でも付き合ったらちょっと冷めちゃったんです、
あ、
よっ、うん、待って、アドレスを交換して、
交換して
話し合う、
毎晩メールしてるのはすっごい楽しかったです、キッズ携帯があの輪っかの部分がキラキラキラキラキラキラ、
うわ知らねえそんなんのかい
あなたの片押しは今でもって
着歌だ着歌だ
青山、
はい、それそのね、はい、あの専用着歌だった、
はい、
設定して夜中こう見て、
はい、
夜更かししながら打ってみたいな、
あ、
それが楽しかったですね、やっぱその追っかけてるその微妙
な、あ、なるほどね、
付き合う前まで
愛されるよりも愛したい、マジで
ですね、そうなんです、マジで、
あ、わかります、
で、はい、それをですね中1で、
中1か、
早いな、
で中2もあって、で、
だから、付き合ったの、
ずっと付き合ってます、付き合いましたね、
3ヶ月やり取りして、中1の、それはどっちから言ったの、
どっちからだったかな、
いやいやいや、カッコつけてそんな本当は覚えてるでしょ、
いやだからもう当たり前の事実みたいになってたんだよ、だから
、あ、周りも、え、お前ら付き合ってんじゃないみたいな、
それが周りには分からない感じで、
え、
うん、だって中学生ってお互い好きかもって思ったらお互い喋らないんですよ、
だからね
喋れなくなっちゃう、
なるほどなるほど、
最初はめっちゃ喋って仲良くてだから好きになるんだけど、お互いそうなった瞬間全然喋れなくなっちゃうみたいな、
うわー、いいね、でもなんかそれでも家帰ったらやり取りしてる感じ、
うわー、
めちゃめちゃいいやん、
いいですよね、
で、ある日言ったわけやな、ね、じゃあ、ね、どこで言ったの、誰が言
うの、メールだと思います、メール、
付き合っちゃおうか、それともどんな内容、
いや全然だから覚えてないですよ、そこはね、
本当に
っていうか、だからもう付き合ったらもうどうでもよくなっちゃったんですよ、
ああじゃあ、その時は鮮明なはずだけど、うん、今となっては忘れてしまうぐらい、
うん、だから付き合った時が嬉しかったわけじゃなかったんだと思うんです、
まあ中学生だからね、はい、そこからじゃあキスしますかどうのこうのとかないから、ね、
ないから、そうなんですよね、
うん、
だそれで中2もずっと一応付き合ってたけど何にもなくって、
あらあらあらあら、
まあちょっと遊びに行きましたけど、
え、どこ行ったの、
多分なんですけど越谷あたりのショッピングモールみたいな、ちょっと地元からは離れ友達がいないような場所に行くみたいな、でそこの映画でありました、あれすっごい面白い夜に動き出す美術館の者たちとかに、ナイトミュージアム、ナイトミュージアム見てて、でネズミがめっちゃ走るシーンがある草むらを、
はい、うん、
そこが面白すぎて、で中学生の時って笑うのが恥ずかしいんですよ、特にデートとかで行ってると、
ああ
気取っちゃうんだね、
だから、うん、笑えなくて、で笑いを抑えてるのにめちゃめちゃ面白いからもう本当に大変で、
うん、
でそこで太鼓達人めっちゃ得意なんです、
あ、はいはい、
で、うん、鬼レベル分かります、
ほんまにやってるな、
はい、で、うん、あのそれがすっごい上手だったから、うん、うわかっこいいと思って、
マイスティック
めっちゃかっこいいと思って、うん、でかっこいいと思ったら私真似したくなっちゃうんですよね、
あらあら、
だから家で YouTube を iPod なの、
うんうん、
iPod なのの画面に YouTube の動画を多分違法ダウンロードみたいな感じをして、
はあ、
でそれを教科書とか参考書を置いて、それがカの位置です、で、うん、机がドン、うん、
ドン
でドドドドカカカドドドドドドっていう練習をめちゃめちゃ毎晩やってて、
すごい最先端、
そしたらですね
そうですね。この時代の最先端の違法行為。最先端の違法行為。
最先端の違法行為。やってたら、じゃあいざ行ったと。スポッチャ行ったんですよね。うん、何人か行
って、はい。いいねと会話なんでもあって。
そしたら、いつの間にか手塚くんを超えてしまっていたの。
お
あーなるほどな。
そしたらちょっとあやりすぎた私って思っちゃって。
ああなるほど。手塚くんからしてもせっかくね そこに自分の自尊心があったのに、
うん、かっけーってなってたんだけど自分超えちゃったってなって、
やっちゃったな。
でもそれのおかげで本当にずっと腕がムキムキで。
どういうことどういうこと。
双子たちめちゃめちゃ練習してたんで。
あそうなんや。
でずっと腕がムキムキでこれはどうにかならないかってずっと思ってて。
もうぐらいにムキムキだった。
ムキムキになって
た。アームズみたいになってたよね。
アームズみたいな。
リンダキューブみたいになってた
と思う。みたいなな
ってた。バキバキね。あいいです無理しないで。
お返ししてた。
いやいいです。
はい。
じゃあそれを見て惚れ直すわけでもなく、
はい、うん、なんかすごいねって言ってくれたかもしれないですけど、私はもっとすごい人がいたんで、なんかちょっとあれでしたっていうのが思いで。
え、終わっちゃったの？
はい。まあいろいろないんですよ。
キスはキス？
ないないない。
手つ
ない
だり。
あ、手つなぐはあったか。
でもそれはまだクラスのみんな知らないから、隠れて手つないでた。
うん、手つないでた。
腰がやった時に。
腰がやった時にね、そうだよね。でも手つなぐのもね、別に魅力が分かんなかったです。
あ、まあ、
手つないでどうなの？どうなの？
まあ、形式的なことですよね。じゃあそういう時に、例えばアニメとか漫画で恋愛ものを、はい、ああいうのに引っ張られることはないの？
恋愛もの？
例えばまあ私の時代なんかマーマレードボーイだったり水色時代だったり、うん、いろんなものが流行ったんで、はい、そういうところに憧れを持った人がそれを真似するみたいなんとかあったけど、
は
い、
うん、あでも私はだから人と付き合うっていうのが周りにかっこよく思われたいみたいな、そういうもので付き合ってたんだと思うんですよ。
ステータス。
なんか他の人が付き合っているのがかっこいいという、そういう中で中学校生きるじゃないですか、ちょっとだけ。
あ、高木さん、
だから、
はい、
英才はここまでやっちゃうとこうなっちゃうんだ。もう全部数値とかパラメータで見る。付き合うことによって周りにいいように見えたいという。
そうそう、そういうのが結局あったから、中学校も学生時代はずっと彼氏がいたけど、
でも、
はい、
一緒の高校行こうとか、
はい、
もしくは俺も塚田さん好きだよとか、うん、別の人とか、
うん、
そういうのない？
あ、ありますね。だから結局それがですね、
だってモテ期の話
ですね。そうで、中2付き合ってたけど、
うん、
なんかなあなあな感じで中3を迎え、うん、なんかもうほとんど付き合ってないみたいな状態です、
うん、
もう連絡もしないし、で自然消滅みたいなのがみんなまあ起こっていた中学校時代、
うん、そんな周り付き合ってんの？
ちょこちょこ私の友達はみんな付き合ってはいましたね。
うわ
ー、カースト上位ですよ多分。
あ、
多分
そうかも。
ちゃんが
で中3の時の途中ぐらいに仲良くなった子がいて、
お
だからその子はすごい可愛い感じの子だったんです
よ。男の子で、
男の子で、
うん、
で、まあ、その子と、まあ、結局付き合うことになって、でその子とさえいい思い出があって、それはもうほんとちっこいメモ帳にちっこい文字で手紙を書いて、それをうちの中学校は色教室だったんです。全部その教科ごとに教室が分かれてて、全部国語も数学も全部こう移動しながら
来たので、
その移動の最中にスッてこう渡し合うっていう、
うわー、
すれ違いで手紙をこのすれ違ってこうピッて渡すのと、
でも周りにはバレないように、
そうなん、それがいいですよね。あと今思い出したのが、その移動教室で、でも自分の机っていうのが決まってるわけなんですよ、
はい、
だから4クラス、その ABCD 組に分かれて、で、例えば私は C 組のこの席、
う
ん、で、他の教室移った時も他の教室のこの席っていうのが決まってるんですよ、
はいはいはい、
だからなんなら1つの机を4人で使ってるみたいな感じ、
うん、
だから毎日の忘れ物が入ってたりとかする時もあるって感じで、だからその席を教えとくんですよ。だから移動教室の
次は、あスケベだな、
次の授業ここだから、じゃあそこに向けて入れとくんですよ、その机の中にシュッて
手紙をね、
手紙を、そうすると次に移動してきたその子がここからこうやって
ドキドキするね。でもワンチャン別の人が見る可能性もある。
うわー、ドキドキしちゃう。それがいいですよね。
確かに。
いや今思い出しましたわ。
青春してるね。
青春だね。
どっちから告白したの？
向こうからですね、それは。
あー、向こうからどんな形で告白されたんですか？うん、
付き合いなよみたいな。
おお、オラオラ系だ。
僕と付き合った
らみたいな。どこで言われた？どこで？
それもメールですね。
あー、
だからね、直接はね言えないんですよ。
すごいよ。飾らないね。どっかに呼んでとかじゃないんやな。
でもですね、まあ、結局まあ受験が終わって高校入ってしばらくして別れちゃったんですけどね。
あ、そうなんや。君とはどこまで進んだ？
あの手つないだまでだと思いますね。
本当に中3で、中3ってもう男の子もね、がぜんもういろんな知識入ってるけど、うん、
図書館にデート行ったことぐらいしか覚えてないですよ。
咲子さんはそういうのなかったも友達から教えられたりしなかった。
確かに
私キスまで行ったよとか
ありますね。なんかちょっと大変なことあったりしたみたいなんですよね。
いや私の幼なじみも中2で孕んで中3で産んでるんで、
すごい。
15の母もう今だからおばあちゃんですよ。40でおばあちゃん。
おばあちゃん、なんかそういう場合もありますよね。そういうの学年に一人ぐらいいるんじゃない
です
か、ね、
いるし。でもそういう情報もらったら咲子さんもああそういうもんなんだっていう。
やっぱ田舎の方がそういうの早いって言うじゃないですか、
まあ、やることないからね、
うん、エンタメがないから。
たまごっちもないし。その
たまごっちもない。あでもなその爆竹みたいな。
何爆竹って。
踏むとパーンってなるやつを、あの浦和のスクランブル交差点に撒いたって同級生
がいて。悪いね。
これがやばかったですね。
悪いね。警察来るよそれ。
これ大変だった。
ヤンキーが。
はい。だからこそなんか勢いがあって先生たちは私たちが卒業して燃え尽き症候群になっちゃったみたいで。
お。
当時の学年は大変だったって。
へえ。荒れてたんですね。
でも合唱がすごいよくって、
うんうんうん、
でそこで、めちゃくちゃみんな全力で歌う合唱を中3でやって、
なるほど、
で卒業してなので合唱部に入ったんですよ高校時代に。
ああ高校は、まあ、
そこに繋がるんですけど。で女子校だったですね高校ね。浦和大
学。なんで女子校に行ったの。
公立の一番いい女子校だったんですよそこが。
ああじゃあなんかあったんだ志望動機。
志望動機、まあ大宮高校か浦和一条かっていうか、ね、埼玉なり埼玉、
うんうん、
で今考えると絶対大宮高校の方が良かった強力だし、
うんうん、確かにね。
そうでもなんか見に行った時にちょっと大宮高校はちょっと暗めで、
うん、あちょっと古かった
のね。古かったかな
校舎も。
そうでなんか分かんないけど女子校にしちゃったんですけど、今となってはね女子校良かった。カオルも女子校だよね。
違う徳島に女子校男子校はない
えで
で高校入ってまあ、部活がめちゃめちゃ大変だったんですよ、まあ、全国大会行く合唱部に入って、は
い、うんうん、
もう合唱漬けの毎日を。
なんかトラブルないのその高校内で。
それがすごい平和な高校だったんです。
そうなん。
だからもう何も覚えてないです高校は。
でもほとんど覚えてない。ちゃんとほとんど覚えてないね。
小学校と高校は何も覚えてない。
だからもう中学校が熱かった。
えどういうこと。
私話したいのはどっちかというと大学以降ですかね。個人的にこう自分から何かを始めたっていうのは、だからそれまでは親に褒められたいとか、
はいはいはい、
この社会の中で一番になりたいっていうのだけで生きていたんですよ、
うんうん、
結果それが今に繋がってるんで言っちゃいいんですけど、
はあ、
大学ですごい衝撃を受けたんですよゼミに入って。
大学はストレートで入ったの。
だストレートで入りましたね。
それは勉強もしたわけでしょ。
ほとんどしなかったんですよそれが。なんかもう合唱部でもずっと合唱してて疲れちゃって、
うん、
受験勉強もほんとしなくて、
うん、
まあ、本当は東大とかに入りたかったんですよね。
ああなるほどね。
だから東大模試とか受けて、
うん、
でワンチャンいけるかなみたいな感じでワンチャンいけなかった。でまあ将来だから何をやりたいかって思った時に見つからないんですよ。だから今まで何もかもがとりあえずできてきたので、
な
んかとにかくこれが好きで極めるっていうのは難しくて、だからじゃあ小学校の先生だったらこう全部の教科教えるし、あの小学校も好きだったし体育も好きだし給食も大好きだし、で、あのいろんなことができそうだなと思って、うん、じゃあ教育学部にしようかってぐらいで結構消去法で決めちゃっての大学だったんですよ。
そうなんや。
そうなんですよ。しかもその教育学部の中でも一番上に書いてある総合教育科学専修って一番上の学部に入ってから、
はい、
じゃあ決めようみたいなぐらいな感じでとりあえず入って、でもなんかそんな私をまあちょっとなんかどうかなって母親も思ったのか、まあ、こういう留学する制度があるみたいだよっていうのをこう教えてくれて、
うん、
でそこにあったのがアメリカの9ヶ月留学と、
お
あと3週間の途上国へのインターンシップっていうのがこうセットになったこの組み合わせがありました。プログラムが埼玉大学の。でじゃあそれどうしようかな受けようかな、まあ、いいかもとかって言ってたんですけど、
うん、
まあ、親がどっか旅に出てるタイミングでこっそり受けたんですよね、うん、その試験を、
はあはあ、親が旅に出るタイミング、
まあ、どっか遠くに
旅に
行った
ら東海
道、まあ、
東海道ね、ライスの出目は決めていいよって
自分で進めって好きな分だけ進めろっていう。なんか久しぶりにボードゲームの話したらすごい安心しちゃいましたよ
知らんけど
なんか戻ってきた感じしました。
確かに
そうで だからやっぱ自分で何かしたかったんですよ、うん、親とかじゃなくって
ああやっときた
自分で何かしたい
なるほど
いうのがやっときたのが留学あたりなんですよね
留学が何歳
留学が、19歳18歳とか、19歳で一応旅立ってます、
はい、
でもそのプログラムに入ったのが18歳、
うんうんうん、
で結果そのアメリカで9
ヶ月アメリカ行くとはいえ準備からさ、
はい、
あと心構えみたいなありますやん
でそれは随分適当でしたねやっぱ
適
当でいいんだどうにかなるだろうみたいなまあそれこそ、まあ、外国なりみたいなちょっとしてはいた
あそっかじゃあ言ってないだけでそこそこ旅行周りは
中国と韓国ぐらいちょっと行ってたりしたんですけど
はいはい
あとなんかまあ刺激が好きだしあんま怖いものないみたいなタイプなのであ なんかワクワクみたいな感じで行ったっちゃ行ったんですけど、はいまあ、一番あれはやっぱ親と離れるっていうのが大きかったですね私にとっては
ああなるほどね、
はい、でも親と離れる9ヶ月間
アメリカのどこ
アーカンソー州っていう南部の結構田舎で、
うん、
もうだだっ広い道で大学が本当に街の中心みたいな
州です、ね、あはいはいはい
でアメリカ人に行っても通じないんですよアーカンソー州
まあまあまあとてつもない面積ですからねアメリカは ね,、うん、
ね日本だったらね都道府県わかるけど、うん、なーって思いましたけど、うんまあ、それぐらいの田舎に行って、うん
はい
まあ、ある意味ちょっとこう解放された気持ちで、
うん、何をしているところに行ったの
基本はやっぱり教育学部なので教育学とか社会学の交換留学として
行きたい 教師の宅に入ったの
厳密に言うと社会学って、ねまあ、あれなんですジェンダーなんですよジェンダーとか
ー、ね、
そういうのの学ぶのに社会学としての交換留学でしたねでも教育学部なんで一応教育の授業も受けたりとか、
うんうん、
あの地元の小学校にちょっと週一で学びに行ったりとかする授業を取ってたりしました、
うんうん、
であっちにも結構留学生がいっぱいいてあの留学生受け入れ体制がすっごいいい学校だったんで韓国人とか中国人とかサウジアラビア人とかがすっごいいっぱいいてでその子たちと結構仲良くなって
仲良くでも喋れないやん
あまあ、みんな片言なんで、うん、結構仲良くなれて
英語で喋る
英語で喋りますね、まあ、英語しかコミュニケーション取れないんで、まあ、英語でやるしかないと、
うん
まあ、ボードゲームがツールでしたね仲良くなって
ああ言ってたなそうや、うん、留学中にボードゲーム触れたんや、
う
ん、
そうなんです
何をやったんでしたっけ
ブラフとか
ブラフ、
はい、
あ
最初全然意味わかんなくてルールが、うん、でもとりあえず3回ぐらいやってやっと分かってみたいな
それは初ボードゲームに触れた瞬間
もうほぼ初ですかねなんか他に頭の上にワードを乗っけて、
うん、
でこれを周りのみんながヒントを英語で出してってこのワードが何なのかっていうのを私が当てるみたいなワードゲームがあって
ああなるほど
でそれがですね何回探しても出てこないんですよ、ね、
当てっこついたて的なね
的なやつのデジタル版で、
うん、
それが一番最初きっかけですかね
へ
えこういうゲームがあるんだと思って、うん、でその場でいろいろなんかモノポリーとかもあったし、
うん、
でボードゲームって調べてみたら Amazon でいっぱい出てきて、
うん、
で YouTube でも調べてったら春99さんが出てきて、
うん、アメリカで春99見てたの
そうなんですよで
アメリカで春99見てたの
そう日本語は極力触れないようにしようとしたんですよやっぱアメリカせっかく留学してる
んですよ春99
だけを
英語みたいなもんやからね
そうだから春99さんの動画だけは見ていいっていう自分にルールを貸して
あ
日本語の動画としては99さんだけは見てた
居候してたところも結構緩かったのね
その場所はですね、うん、シェアハウスみたいな感じ
そうなん
大学内のビルなんですよ
へ
え4人でシェアハウスしてて私以外みんな黒人の3人でしたアメリカ
あとです、ね、4人部屋
一応それぞれプライベートな部屋が4つあって
あ
お風呂とトイレだけは2人で共有で真ん中にロビーがあってっていう4人
へえ面白い
不思議
でその私のルームメイトめっちゃ面白い子で、うん、チェルシーって言うんですけど
もうチェルシー
チェルシーですね夜中の2時とか3時とかに帰ってくるんですよね、
うん、
そうするとすっごい臭いんですよ
え
なんで臭いんだと思います
なんか食べてきたケバブ
ケバブ、いいですケバブとかですよね、
うん、
なんかが焦げたような匂いですよ、まあ、つまりウィードなんですよ
ウィード
ウィードあれ薬物
え
草焼いた草
タイマとか
タイマタイマ
タイマ
タイマタイマの香りを身にまとって
書いてあすごーい
いやいやいや
でも合法でもね向こうだとタイマはね
いやいやいや種類によって違うの
あ種類によって違うう
ちの種類は日本
ダメだった
ダメ
アーカンソー州はダメなの
ダメ
じゃあダメじゃんチェルシー
でしょダメなんだけどみんな吸ってんのね
そう
で
みんな吸ってる
のねみんな吸ってんので私がね一時ね、うんミルタバコ、
はい、
ミルタバコはちょっとやってみたくって、うん、で、ミルタバコ、シーシャやりたいんだよねって、うん、その子の前で話したら、うん、オーケー、オーケー、あるよって言って、 からこうや
あポケットから
出してきて、
あれ
なんだそれじゃないのそれじゃないのって言って、ね、ちょっと断ったりとかして、その子の彼氏が警察官目指してる男の子だったんですよ。
はちゃめちゃやな。
で警察官目指してる男の子っていうのは知ってて、で全国大麻の日みたいな、アメリカであるみたいな、そうウィードの日みたいな、あのそういうお祭りするぜみたいな日があって、はい、でさっきこう明日はそのお祭りの日なんだ一緒に行くかって言われて、で私とあなた警察目指してるんだよね、
そうだね、
言っちゃって
ポリス
別みたいな
大丈夫大丈夫
大丈夫大丈夫みたいな、そんな感じで言われたのがすごい印象に残っていて
何の留学に行ったんだこれ
行きはしなかったんだよね、行きはしなかった
よ、よかったよかった、
本当にでも留学生とかも危ないんですよ、でそれでやっちゃうと帰されちゃう、やっぱり
確かにね、そうそうね、
そうだからやっぱりやるのは危険だ
けど、気を見せてはいけない、
やっぱ結局ね日本人の留学生はみんな結構やってたりして、
まあそうやろうな、
はい、でその大学内のそのお部屋の中で吸っちゃうんですよね、
ざる
吸っちゃう子がいて、ああまあすごい衝撃的じゃないですか、やっぱそうやって、う
ん、日本じゃ見ない
もんね、日本じゃ見ないし、そう、あと怖かったのはアメリカ人の18歳ぐらいの男の子で、まあ、まだ未成年ですよね、うん、なのに、まあ、その子まずお酒をね飲んでいて、でさらに無免許 で、
おいおい、
でその子の車に乗って、であのマックのドライブインって、
はい、
めっちゃ怖かったです、これ大丈夫かと、
大丈夫じゃないよ、
よかったです生きてて、でも私何回か死んでる経験があって
死にかけたね、死にかけた経験、
死んでる経験があるんだ、
死んでる経験は
死んでるはずだったよ、
何期やんだよあんた
あともう一個インド中にあるんですけど、うん、
はい、
はい、行きますインド、
いや
インド編に、
このインド編に行きますかね、今からインド行きますみたいな言い方で
こう自分が生き生き話せるのが結構こう留学とか、
何学んだんだ、
まあ、それ以降かな、
うん、
まあ、学んだのはあの結局本当いろんな人がいるんだなと思って、
うん、
自分がどう生きても周りにあんま関係ないんだなっていうのを知ったっていう
のは、また自由の国やからね、
うん、
ああまあ肌には合ってたわな、
そうかもしれないですね、
そっちでボーイフレンドはできない、
あーっとですね、一応あの大学時代に付き合ってる彼氏が、
あれ
ーサークルでね、
なんて子、
すごいいい子 で留学中も待っててくれましたね、
あーほんと、
そう9ヶ月間待っててくれました、
あ、でここで初めて、
はい、
ABC が、
あーそうです、
あとうとうやん、
まあ、その話は別にしたい感じじゃなくて、
いやいやこれ解体新書なんで
生き生き話せないですよ、
生き生きじゃないよ、
生き生き
生き生き
生き生き話せない、恋愛のことを生き生きと話せないと、
そうなんですよ、
キスって別に気持ちいいもんじゃないじゃんって、
気持ちいいですか
誰に聞いてるの、高杉かおるさんに、
高杉かおるさん、
あなたはキスが好きですか、
あ
何するんですかと、生きる上で必要ですかとそうなんですよ、シルベスタスタローンも言ってました、ただの唾液交換なんで、あれ
唾液交換がそうですよね、
でもそこでやっぱ DNA が分かるわけじゃないですか、
確かに、
あ
それが重要って言ってましたよね、
はい、だからじゃあだからいいのしてないんだ、まだ
いいキスを
知らない、
金
崎君はまだいいキスを知らない、まだいい DNA と合ってないってことだ
嘘だろマジかよ、
そういうことだ、
そういうことだ、
それテレビ埼玉で言いました、
テレビ埼玉で言いそびりましたねそうなんですよ、
あーまあいいや、アメリカで行って
アメリカ行って何だ、
何なんだ、ボーイフレンドみたいなのもなくて、
なくて
君が待ってくれていて、そこに戻り、
戻りと、
まだインドも行くの、
インドも行きます、またいいんですか、私10キロ太ってますけどここにいて、
あ、やばい、
あ、やばいポイント
それ聞いたわ、アメリカで10キロ太ったの、
画像は見てますよね、
あ、見ました以前に、はい、今から考えれないぐらい、
やっぱりですね、食べ物の構成がすごくて、もうバターに油にチーズにもうそればっかりなんですよ、
ハイカロリー、
ハイカロリー、
野菜出してっつったらフライドポテト出ますから
ね、じゃがいもは野菜だ、
あとねすごいのがね、もうカオルと留学したら絶対楽しかった、カフェテリアはね、うん、食べ放題なの、
え、いいな、
そう
で入って全部食べ放題で、もう全部取り放題だし、あとソフトクリームこうやって巻いたりして、あとリンゴとかもこうやって思ってかじりながらこう移動していて、
もう太るで、
もう太るための環境揃ってるんだけど、でそこでやっぱり、ま、何かしら一人で部屋に帰った時に口寂しくなっちゃうみたいなとこあったんですよね、
慣れちゃったらね、
そうだから、うん、あのポップコーンとかの、あとポテチとかのね、ファミリーサイズで、アメリカのファミリーサイズってこれですからね、
これって何、
このですね、うん、A3 の上ですかね、この招き猫のメニュー表を今私は掲げているんですけれども、うん、
相当巨大や
ね、これぐらいですよ、
うん、
これをですね一晩で食べました、
は
うわー、
食べてネットフリックス見ながら。
うわすご
い。そういう線はあるで。ってそれ一袋食べたら1000キロカロリーあるで。
それくらいのことをしていて。
すごい毎晩。
で周りが何せ大きいんで。
ああそうか。
だから相対的に見て私まだ大丈夫って思っちゃうんですよ。
うわー出ましたね。
でジムにも行ってましたよ。ジムにも行ってて、まあ大学内にジムがあるんですけど。でそこで結構走るし、運動するしで、
消費してるはず。
うん。そうもう頑張っているから、そう大丈夫って思っていて、あとお風呂場に鏡がなくって自分の背中を見れなかった。それも大きいんですよね。で冬休みに東海岸のニューヨークとかの方に、うんまあ、旅行に行ったんですよ友達とね、はい、せっかくならということで、そこで初めてお風呂場で自分の裸を見たんですよ鏡で、
うん、
そしたらすごくて、
うん、
お腹周りとか
何じゃこれや、
うん、ピンピンピンピンってだんだんになってて、
はい、
それびっくりして、
うん、
でもうそこで危機感感じて体重計入れ始めたのアプリに毎日入れるやつやってって、
うん、
そしたらですねもう見事にずーっと右肩上がりして
るあーすごいよこれが
経済成長もう成長
いやこれがもう日本経済だったらよかったな
本当にそうですよ、うん、もうとどまることを知らない
うわ
右肩上がりをしていって、うん、でまあ親にですね、まあ、最後帰国してから見られた時に、うん、大変だこれはっていうふうにな
りましてあなた誰ってなるわな
はいで家でもいろんなとこぶつかって
自分の体の大きさが分かってないから
え家ちっちゃくなったみたいな感じで、うん、でしかもなんなら私日本人はあまりにちょっと自信がなさそうに見えるとか言ってるんですよ
え
当時、
うん、
貧相で自信がなさそうに見えるから
る
もっと食べた方がいいとか言ってるんですよう
わーいたたたたた
それを聞いて母親はこれはまずいって思ったみたいで、う
ん、かぶれた
アメリカのやつ
かぶられる
でもだんだん日本で過ごしていくと電車とか乗るときも申し訳ない気持ちになるんですよ、
はい、
で後ろ向けないし、うんうん、ちょっと
後ろ向けない手も届かないし
手も届かないし、
うん、
これはちょっとやっぱりまずいのかもって思い始めてもともとヨガを高校3年からやってるんですけど、でヨガをまためちゃめちゃ行って炭水化物を1日に1個のおにぎりだけにしたら、うんうんうんもう良かったことにどんどん下がって
くる
よう
にな
ってたんでしょうねで今だから15キロくらいちゃいますね
ああそっから痩せて、
はい、戻ってっていう感じですね良かったですけどねあ、まあ、いつでも私のパンパンなのは見せるので
いやーちょっとね私ポチャ戦なんでちょっと逆に見たくない
好きになっちゃう
その際にはアメリカに行って
修行してそうですかあ
っていうのがアメリカ、
まあ、いろんな意味でアップダウンがあったアメリカですけど、うんうんうん、次インド行っちゃう
インド行っちゃう
インドは留学また
インターンシップで、
はい、
JICA ですね青年海外協力隊 にインターンシップへ行ったっていう感じだったんですよねもともと発展途上国のいろいろ開発のことを勉強しようみたいな感じのプログラムで集められたメンバーではあったんですけど、はいうんで、いろんな途上国で選べたんですよね、
うん、
アフリカとか、
うん、
で選べた中でやっぱヨガやって好きだったというのもあってインドを選んで、
うん、
で一人で行くんで、
はい
ホテルとかもちょっと自分で取らなきゃいけないし
すご
っで空港に着いた時にですねやらかしてしまったんです
よ何何
でホテルの人とのメールを消去してしまって
え
どこで待ってるかも分かんなくなっちゃったんですよ空港の中でホテルの人がこうやってさっきコベルカムって持っててくれてるはずだったんですよ、まあ、どうしようと思ってで通じるのもなくって Wi-Fi かなんかも多分できなくってもうどうしようと思って1時間ぐらい座っててで周りの人もジロジロ見てくるしやっぱアジア人気になるし、うん、女の子こうジロジロ見られて、まあ、空港だからまだせめて安全でしたけどもう終わりかって思ったんですけど、う
ん、
なんか
積んだ
って思ってたんですけど歩いてたらウェルカムサキコが見えて
うわよかった
本当によかったと思ってもうホテルの人が辛抱強く待っててくれたんですよね、
うんうん、
でそこの人の車に乗ってでホテルまでもう向かう道中ブーブーブーのクラクションと周り像歩いてるしみたいな感じ
でああまあそう
すごい安で行って、うん、でホテル着いてでもそのホテル2日目ぐらいになんか近くで銃声が聞こえて危ない場所だってことになってで移動させられることになってで新たなホテルに移動してでもそっちの方はネズミが出てで私狂犬病の注射打っていくの忘れちゃったんですよう
わ
うわー
って横着しちゃってやんなかったんですよね
うわ
だからネズミにも噛まれると菌がまたこれ知ると思って
媒介してるからね
でネズミの尻尾がチロって見えたんですよホテルでその瞬間ファーってベッドの上に立って、
うん、
何かネズミが出てきそうな通気口とか排水口にこう
タオル
詰めて、うん、でこう部屋掃除してくれる人に向けて、うん、Don't leave this towel please って書いてこれとか、
うんうんうん、
絶対外さないですやって、うん で、まあ、生きてるんで多分大丈夫なんですけど。
あー、そうなんや、
はい、噛まれなかったんだ
ね。噛まれなかったんですけど、片は、いや、銃声で片はネズミで、どっちも怖かったなっていう。
油断しすぎよ。
はい、で、あとまあ友達にね、インドで誕生日の動画撮ってたんですよ。
うん、
誕生日おめでとうって、うん、で、これ撮ってたら後ろから突っ込まれて、車にバンってなって、
あら、
で、それ引かれかけて、うん、周りのワンちゃんがワンワンって叫んで、
危ない危ない危ない、
そう、それもちょっと危なかった。
噛まれたら終わり。
車に引かれてゴロゴロゴロワンワン
ワンワンってなって危なかったですね、
う
ん、
そうね。
だそれも一回死にかけてるという、う
ん、あー、なるほどね、
ところではあります、
うん、
で、あとなぜか私公衆トイレの調査をしていて、
うん、
なぜか調査をしていて
街中のなので、いろんな公衆トイレにこう見に行くんですよ。
それインド、
インドです。
ほほ、
それも危ないじゃないですか、よく考えてみると。
そりゃそうや、
なんかね、
う
ん、
まあ、でも一応調査として
強姦される、
うん、連れ込まれてやってる、
ね、で、それでいろんな道行く人とかに聞いたりしてて、公衆トイレ安全ですかとか、はい、
うん、
で、なんか変なね、お兄ちゃんとかに、うん、あのちょっとこれからティー飲みに行かないって言われて、
あ、
ティー飲みに行かないって行くと、うん、そう、行くとそこにはもられるって、
あ、
ティーにだからよかったら行かなくてとか、うん、あとスターバックスがセーフティーゾーンなんですよ。
あ
ー、セーフティー、
はい、うん、もう前に警察官立ってて、
うん、
お金持ちしか、ね、行かないんですよ、
ス
ターバックスさん、インドは。で、まあ、そこでちょっとレポートを書いてたんですよ、
うん、
そしたら横ですっごい話しかけてくるインド人がいて、うん、熱い感じの、
うん、
で、まあ、ちょっと無視してたんですけど、うん、スタバから出てからもその人追いかけてきて、
あらあら、
で、まあ、ちょっとこう本屋さんに入ったりして、
うん、あ、巻こうとした、
そうとしたんですよ、うん、ずっとついてきたんで、まあ、結局出た時にすんごい強気な気持ちで、ま
あ、
中国人だったら多分ついてこないんですよ、私が。
あ、なるほど。
なので私は中国人という気持ちで、
うん、
I will go this way, you will go that way って言って、うん、めっちゃ大きな声で、あんたはあっちって言って、
うん、
そしたら惚れてくるんです
よ。あ、よかった。
やっぱ主張しないと、
ね、弱気な日本人はやられるんですよね。
怖、うん、
怖いです。
危ない、ね、何しに行ったっけ。
公衆トイレの調査と、あと女性専用車の調査と、あとインドの小学校に2校行って、そこで、ね、ひらがなを教えました。
教育、教育、
そう、日本語を教えてる学校があって。
命かけで行ってんな。
なあ、それ生きて帰ってきたのはすごい奇跡だと思ってるんですよね。
すごい。
だそこで一回死んでるから、
うん、
まあとりあえず何でもやったろうか。
どんと濃い超常現象になってるのは、うん、今そうなんね。
そのせいですね。
はあ、なるほどね。とてつもない駆け足で。
はい、すいません、いっぱい喋っちゃいました。
ザラザラっときました。サラサラじゃなくてね。ザラザラザラってね。ほんと、いびつな人生でしたけど。
はい。はい、
で気がついたら、まあ、
大学で、はい、
卒業して、で教員になって、はい、でもその間もジェリージェリーカフェで働いて、
教員の前ですね、
うん、
あの、まあ、というか帰ってきてからジェリーカフェでバイトする経緯とかは今ちょっと話せてないです。
いや、もういいです
いいんだ、
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 なんかいろんな経験を経てるけど結局最終的にカフェのオーナーなのか、はい、なんかもっとすごいことになってほしかったけど
あ、だから今埼玉市長が目指してますけど
埼玉市長目指してるのじゃあ配信の頃には出馬してるかな開脚して胸とか出して
、
というわけで、
はい、
なんかフェードで消えたような気もしますけど
いいのかなこれ、
どうでした、
喋りたいこと違うとこにあった気がする
え、そうなの？
いや、大満足ですよ私は。
あ、本当に、ね、あの、申し訳ないんですけど恋愛の話とか本当につまんなくて。
確かにね。
だから掘るべきは教員時代のこととか、教員時代のことも面白いですけどね。
いや、もういいです、
ね、お腹いっぱいになっちゃった、
ね、やっぱインドのこととかが喋りたくなっちゃって、うん、ずっと喋っちゃうんで、
ちょっとあれですね、やっぱ、ずっと前から思ってましたけど、
はい、
ブレーキ壊れてるこれね、編集で早口に聞こえるんじゃなくて、
はい、
咲子さんずっと喋ってる
すごいと、でも才能
ずーって、
そうですよね、
なだれのように、いや、多分早めにしてると思うわ。
早弁してる？
早弁
してる。さっきは早弁をする。
こんな小動物ぐらい呼吸早くて、わーって喋ってた
ら。心臓の動きが早いのかもしれない。
寿命が多分35ぐらいで来るかもしれない。
あと聞いてくださるのが本当に嬉しいんですよ。
なんで？
自分のことを知ってもらえるのが。
いや、その割には、いやいや、傷は気持ちいいんですかとか。はぐらかすし、
はい、あれがやっぱね、喋りたいことっていう、
連続はちょっとまだ恥ずかしくなっちゃうのかな。
そこはね、今後に期待ですわ。
来てよかったよ、
うん、
ありがとうございます。
それはちょっと楽しかった、
聞いていただいて。私もなんかすっごい楽しかった。私はすっごい楽しかったです。
大見さんがどう思うか分かんないけど、
大見さんどう思うか分かんないけど、
女二人は楽しかった
壮絶。
本当にありがとうございます。聞いてください。
帰ろ帰ろ。
お疲れですよね。これもう今日ぐっすりですよ。
今日ぐっすりだね。今日私ホテルなんで、はい、ネズミのいない、
ぐっすり、
ネズミと犬のいない、
犬のいない、
タトゥーだらけのカプセルホテルに行くん
で、しかも水も飲めるし、
確かに髪が
ピカピカにならないし、
確かに確かに、いいとこですわ、
うん、いいとこですわ、
いいとこ、いいとこ、
なのでもう上がろう、
はい
はい、
いろんな意味でお腹いっぱいです、
はい
はい、ここまで聞いてくださった皆様いらっしゃいましたらありがとうございました。
ありがとうございました。
今回お送りしたのは招き猫に元カノと来たのをちょっと思い出して一瞬ブルーになったもみ
来月韓国に行くためにハングル語全力で、ハングル語じゃない、韓国語全力で頑張っているサキコ。
実は私も中学を受験してエスカレーター式の中高一貫校に通ってたよ、高杉でした。